おはようございます。高原豪一郎です。最近名前を聞いただけではわからない職業が随分増えてると思います。その中の一つにスマイリストというのがあります。一体何の仕事なんでしょう。これはスマイルを訓練するトレーナーのことなんですね。受付の女性やモデルや営業マンは何と言っても笑顔が大事ですね。誰が見ても好感の持てる笑顔をトレーニングする人のことをスマイリストって言うんですね。ところで人間、笑顔は練習である程度作ることができると思いますが、喜びを練習で作ることはできませんね。そして心に喜びがあるとスマイルの方も自然に湧いてくるもんですね。スマイルの練習も大事なんですが、しかし人生が嬉しくなるようなニュースを聞くことはもっと大切なことだと思うんですね。この人の心を喜びに躍動させるお知らせのことを福音と言うんです。この神からの喜びのニュースをわかりやすく語る聖書の箇所を今日ご紹介いたしましょう。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。このキリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。さて、ここで三つのことが証されています。この三つを真心から信じ受け入れるならば、人は魂のふるさとである神のもとに帰ることができると言います。まず第一に、神は唯一です、ということです。この世界をお作りになった唯一の作者がおられるということを信じることですね。私は先日、動物学者藤原英治さんの書いた動物の行動から何を学ぶかという本を読みました。この方はインタビューでこうおっしゃってるんですね。例えば死人を見るとゾッとするとか気持ちが悪いとかいう人が多いんですが、物質というのはもともと動かないもので、それが動くことの方が本当は気持ち悪いことなんです。日常我々は動くものを見、自分たちも動いてるからそれが普通になってるんですが、動き、生き、成長し、滅び、また生まれるというこの過程こそ考えれば考えるほど奇跡的なことではないでしょうかって言うんですね。この学者によると、すべての生き物は奇跡的な存在であって、人間の知力を超えた存在によって作られたとしか言えないっておっしゃるんです。さらにこうもおっしゃるんですね。進化論でいくと、例えばキリンは高いところのものを食べたいから首が長くなったという。それなら象はどうか。アフリカへ行くと象が高いところの葉っぱを鼻伸ばして食べてるのを見る。あんなに鼻を無理に伸ばさなくても首が伸びればいいんじゃないかと思う。もう何万年も経ってるんだから、キリンのように首も伸びたらもっといい。でもそうはならない。進化論では解決できない矛盾がいっぱいあるんですよ。そしてこの方の結論は、生き物、生物の構造とその行動を見ると、設計者がいるに違いないって言うんです。その設計者のことを彼はハイヤービーイングと名付けてるんですね。これ訳しますと、至高なる存在。まあ、要するに全知全能の神を認めずにはおれないっておっしゃってるんだと思うんですね。この神は動物のみならず、あなたをも作ってくださった方です。第二に、神と人間の間を結ぶ仲介者はイエス・キリストだけだと信じることです。ところで、人間が神の作品であるなら、どうして神の前に自由に行くことができないんでしょう。それは、人が神から離れ、反逆し、罪人となってしまったからなんです。私は中学1年の時に、一人の友人が 高知県へ引っ越しすることになったんです。中学生にとって高知県というのは随分遠くの国に行ってしまうように感じたんですね。いよいよお別れの日が近づいた時、何人かの友達と彼の自宅へ遊びに行きました。最後にもう一回楽しく過ごそうとしたんですね。しかし、それは禁じられたのです。実はこの時、彼はある伝染病にかかって近づくことが許されなかったんですね。病気というのは罪ではありませんが、しかし人との交わりを隔てる力を持つ、何かの関係に遮蔽物を置くという点では罪と似ています。罪ある者は誰一人として神の前に出ることはできません。それどころか罪を持ったまま死ねば人は永遠の裁きを受けなければならないというんです。しかし唯一の仲介者が神の側から使わされました。この人となった神の子こそがイエス・キリストなんです。第三に、キリストは人として何をなさったのかということを知ることです。聖書にはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりましたと書いてます。どこでそれをなさったんでしょう。今から2000年前、イスラエル・エルサレムの十字架の上でこのことをなさったんです。イエス・キリストはあなたの命を地獄から天国に買い戻すために十字架にかかってくださったんです。ところで、あなたには愛する人がいますか?と聞かれたら、大抵の方は、はい、いますと答えることができると思います。では、この人のためなら、どんな侮辱を受けることも我慢できる。この人のためなら、どんなにひどい目にあっても喜べる。いや、この人のためなら、命すらあげることができる。代わりに死ぬことすら惜しいとは思わないという人がいますか?と聞かれたなら、はいってなかなか言えないんじゃないか。ぐっと躊躇するんではないでしょうか。人に命を捨てさせるほどの愛はなかなかないですね。しかしイエス・キリストはあなたのために躊躇することなくご自分の命を捨ててくださったのです。ここに本物の愛があるのです。この方はあなたの罪を処分し終えた3日目に死からよみがえった方。この方を救い主として信じるだけで、あなたは救われるのです。私の友人に、フォスターペアレンツになっている方がいます。これは、海外の貧しい子供や、両親を亡くした子供たちのため、毎月数千円、仕送りするんですね。決して裕福な方ではないんで、そのために働きながら何者の子供たちの里親になってらっしゃるという、まあ、そんな友人が私にいるんです。そしてその方は年に2回ほどそれらの里子たちに会いに行くんですね。アフリカまでは何回も何回も飛行機乗り継いで35時間かけて会いに行かれるんです。でも現地には子供たちが待ってるんですね。彼らは遠い外国から自分たちが見たこともない、そしておそらく一生行くこともないであろう、その遠い国から自分たちのことを愛して、毎月犠牲を払って、そして養ってくれる人が直に会いに来てくれるんだ、と分かった時に、もう首を長くして待ち、到着した時には急いでやってきて、あるいは飛びつき、あるいは歌をプレゼントし、そして新しい交わりが始まるんですね。その里親たちが来た時、一人も会うかどうかよく検討してからにしたいと思いますなんて難しいこと言う子供はいません。里親来たら飛びついていくんです。時々キリストの救いを前に、信じるかどうかもうちょっと検討してから考えてからにしますという方がいらっしゃいますね。神は天からあなたのために下り、命を捧げて親となってくださった方なんです。 あなたもどうぞ子供のようになって、この方の前に進み出ようではありませんか。心からお勧めしたいと思います。